恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
いつもお分かしさせていただいているように、私が最初に導かれた教会は四国の香川県高松市、その郊外にあります仏性山キリスト教会、仏が生まれる山キリスト教会。教会といっても6畳一間のようなですね、本当に小さな曲がりの教会でした。そして今すでにもうその教会はありません。仏性山キリスト教会というのはなくなってしまいましたが、私が行った頃その教会に太田さんっていうですね、年配のおばちゃんがいました。この太田さんっていう方は典型的な日本の信仰深いこうお方で、クリスチャンになるまでその方の家にはですね、ありとあらゆる神々と言われるものがもう趣味であるかのように収集されていまして、壁一面に神様の名前を書いたお札のようなものがですね、ばーっとですね張り巡らされて、その数がさらにどんどんどんどん増えていっていたわけです。そして大変ですね、毎朝その神々の名前を書いたお札の前で順々に手を合わせて拝んでいくわけです。ある日、この太田さんのお家に一人のアメリカ人宣教師が訪ねてきました。宗教の大好きな太田さんはですね、また新しい神様のことが知られるっていうんで、喜んで迎え入れたわけです。すると、このアメリカ人はですね、大きな目をギョロッとさせてですね、周りの神々の名前をずーっと見たっていうんですね。この宣教師というのは、誰やろう、ダビデ・マーチン先生でして、太田さんは、マーチン先生の話を聞くうちに、早速また一つの神様の名前が増えたわけです。キリストの神様とですね、なったわけです。ところがですね、マーチン先生のお話を聞いていくうちに、どうも都合が悪くなってきたのです。神様はお一人だ。日本の神、アメリカの神とですね、神々がいるんではない、神様はお一人、この全世界、全宇宙を作られた神様はただ一人だと、マーチン先生が、目をギョロッとさせてですね、もう大胆に語るもんですから、そして、太田さんのお家に来るたんびに、それをギョロッと見回すもんですから、太田さんの心の中はですね、だんだん苦しくなってきまして、そこで、少し神様を整理することにしたそうです。これまであんまりお世話にならなかった神様から順番に外していってですね、あまりにも多すぎるので、それで叱られてるみたいな気になってですね。まあ、順々とですね、神様の名前は少なくなっていって、とうとう全部取り外したそうです。とうとう、太田さんは、マーチ先生の伝えるこの聖書の神様、全宇宙を作られた神様を信じる決心ができたんです。ところがですね、イエス様を信じてクリスチャンになったんですけど、どうしても整理できないものがあったんです。それは仏壇。やっぱり先祖から伝わってきた大切な仏壇をですね、どうしてもこう整理できなかったもんですから。ところが、マーチ先生は今度はですね、入ってくるとなんだか仏壇をギョロッと見ているような気がしてですね、どうにもこう心が咎めて、どうしたかっていうと、まずは、太田さんによるとですね、この蓋をいつも閉めておいた。でもそれでもなんだか申し訳ないような気になって、なんとですね、これをひっくり返して壁にですね、向けてこう置いたって言うんです。でもいくらひっくり返してもそこに仏壇があることはわかりますので、そして目に しますので、どうしたかっていうと大工さんを呼んで、壁に穴を開けて、壁の中に仏壇を入れて、そしてその壁の上をまた壁つつで、覆ってしまったって言うんです。塗り込めてしまったわけです。もうこれで見えないから、いくら見えなくても、その壁の中に仏壇があること、自分は知ってますから、どうしてもやっぱりですね、気になって、本当の神様を信じているのに、 仏壇を大事に持っているっていうことのですね、両親の咎めで、とうとう最後にはですね、その仏壇も処分してしまったっていうんですが、この太田さんのことを思うたんびに、使徒の働きの17章のギリシャのアテネでパウロが語ったメッセージのことを思い出すのです。人々に壊れてアテネでメッセージをしたとき、パウロはですね、アテネの人たちに、まあ最初はごまをするようにですね、この、いい言葉から挨拶から入っていくわけです。アテネの人たち、あらゆる点から見て私は、あなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながら、あなた方の拝うものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこで、あなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。そう。アテネの人たちはたくさんの偶像を拝んでたんですが、しかし、偶像を作っても作っても、もしかしたらまだ自分たちの知らない神様がいて、その神様に不義理をしているかもしれないっていうんで、知られない神様という祭壇を作ったわけです。すべての人の心の中に、人間を超えた大いなる存在への憧れ、求め、渇きがあります。誰から言われなくっても人の心の中には、何かしら自分の力を超えている神様を求める思いがありますので、その思いが多くの宗教を作り出すわけです。しかし、自分が憧れている何か知らない大いなる存在、どういう方かわかりませんので、人々は様々な名前をつけるわけです。永遠のもの、永遠者とか、永遠の存在とか、絶対者とか、または超越者とか、また愛とか、光とか、仏教でいう阿弥陀っていうのは光っていう意味なんですね。本当にですね、様々な名前をつけて、自分がつけた名前で、その神様の名前を読んで、その神様を読んで、拝むわけです。しかし、どんなに名前をつけて、いっぱい名前をつけて拝んでみても、やっぱり不安なんですね。本当に、こんな祈りで神様に続いてるんだろうか。もしかしたら、私が知らない、私がまだ拝んでもいない神様がいるのかもしれない。そうするとその神様は俺のことを無視したなって言って、私に災いを、罰を当てるかもしれない。そういうわけで、ひたすら神々の名前が増えていき、ついには知られない神様にっていう祭壇まで作った。なわち、できるだけたくさんの神々を作って拝めば、下手な鉄砲も数打ち当たるで、どれか当たるだろうというような感じで、しかし、私たちが神様を信じて、神様の名を呼んで、神様を礼拝するっていうのも、そういった方々と似たり寄ったりなんでしょうか。全く違います。私たちは、単なる憧れ、単なる希望から、こういう方がいるかもしれない、いるに違いない、じゃあ、その方に名前をつけて拝もうと言ってですね、ただの望みから、憧れから神様を拝んでいるわけではないのです。私たちが神様を呼ぶとき、神様に礼拝を捧げるとき、その神様っていうのは、私たちが勝手に考え出した神様ではなくして、神様ご自身がご自分を私たちに紹介してくださったのです。神様の名前を、神様ご自身が私の名はこのようなものだよと言って自己紹介してくださった。今日はこの礼拝の前の教会学校一般クラスで、旧約聖書から12の神様が自己紹介されたご自身の名前っていうのをですね、開いて学んでいました。ぜひですね、礼拝前の教会学校にもお集まりください。礼拝で語られるメッセージの準備がそこでなされているんです。ですからそこで聞いてから礼拝に入ると準備がなされてますので礼拝がもっとわかりやすくなると思います。食堂で一般クラスをやっていますのでですね、ヤングカップルでない方は食堂の方にですね、ぜひお集まりください。人々は漠然と神様に名前をつけて呼びます。しかしどんな名前をつけようとも自分がつけて 勝手に作った神々ですので、どこまで行っても不確か、曖昧、確信が持てないのです。しかし、神様はご自分をはっきりと私たちに紹介してくださいました。まずは、神様は旧約聖書の中でユダヤ人を選んで、イスラエル民族を選んでですね、この人々に自己紹介したんです。それは、まずはこのユダヤ人たちにご自身を表し、また様々な出来事の中で神様を十分に体験させた上で、ちょうど縄代みたい。稲を植えるとき、縄代の中で、この苗をですね、育てて、そこでお米にするわけじゃないでしょ。そこである程度育ててから、今度はそれを広いところに植えて収穫を待つわけです。神様の縄代、それはユダヤ民族。そこで神様の経験を十分させておいてから、今度はそのユダヤ人たちが、その知らされた、体験した神様を全世界に伝える、そのために、まずはユダヤ人を選んだ。ところがユダヤ人たちは誤解してしまいました。ああ、神様は特別に多くの民の中から私たちを選んでくれた。神様は私たちの神様なんだ。神様は私たちの独占物だ。そんな風にですね、ユダヤ人たちは考えて、自分たちは選民選びの民だっていうので、そこで満足してしまったわけです。しかし、神様の計画は全世界の人たちに神様を知らせるっていうことでした。そこで、神様の自己紹介の最終手段は、イエス・キリストを私たちのところに送られるっていう方法です。神の一人子、子なる神イエス様がクリスマスにこの世界に来てくださった、その目的の大きな一つは、ヨハネの福音書の一章の18節の言葉、そのアウトラインの2番に書き出してありますが、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。そうです。未だかつて神を見た者、神様をはっきりと捕まえた者はいない、分かり得ない神様。しかし、神の懐におられる一人子の神様だけが私たちにはっきりと神様を見せてくださり、神様のお名前を紹介してくださり、神様のお心を明らかにしてくださった。私たちは、このイエス・キリストによって、はっきりと神様を見ることが、知ることができるのです。イエス様はおっしゃいました。私を見るのは、父を見るのです。私を知るということは、父を知るのと同じです。私と父とは一つです。ですから、私たちは漠然と、ただ、神様と祈るのではなくして、私たちが祈る神様は、イエス・キリストが、父よと呼んでおられたイエス・キリストの父なる神様。イエス様が父よと呼んでおられたその神様を私たちも、神の家族とされて、私たちもイエス様の父よ、お父様と呼ぶことが許されたのです。ですから、私はよく祈るときに、イエス・キリストの父なる神様と祈ります。ただ、神様と祈ると、新しい人たちは、私も神様を信じている。八百万の神を信じて祈っている。同じだ。でも、祈るのは、イエス・キリストの父なる神様。はっきりと、神様はどの神様なのか、どういうお方なのかが、その一言に表されているわけです。私たちが、曖昧に、不確かな思いで、神様を呼ぶのとは、違う。これは何ていう幸いなことでしょう。多くの人たちがただなんとなく、また気休めで祈りながら、しかし果たしてこの祈りは届いているんでしょうかと、不確かなまんま祈っているのとは大きな違いです。そして、私たちが神様を知ることができるのは、順序としてまず神様が私たちを知ってくださったから。まず神様が私たちを知り、私たちのすべてを知って、そして、神様がそんな私たちにご自分を紹介してくださったから、すなわちご自身を知らせてくださったからこそ、私たちも神様を知ることができる。本当にですね、神様に知られ、そして神様の紹介によって私たちも神様を知る。 この知り知られる神様との関係は本当に幸いな経験です。今日も神様は聖書を通して、またこうした礼拝を通して、あなたの心に深く語ってくださっている。ぜひですね、神様は私に語っているということを真剣に受け止めてほしいのです。先週からヨハネの福音書の第10章に入っています。羊飼いと羊の例えによって、イエス様と私たちの密接な関係が教えられています。そして今日の11節、最初の言葉。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。素晴らしい言葉ですね。もう今日この言葉だけでも心の中に刻んだら、もうそれで十分なぐらい意味の深い。良い、私は良い牧者です。良い牧者とは、良い羊飼いとは、どんな羊飼いなんでしょう。三つのこと。第一番目に、良い羊飼いとは、羊のことを心にかけ、羊のために命を捨てる人のことです。イエス様のお話によると、この良い羊飼いの反対は、雇い人だとあります。12節、牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。雇い人。この雇い人は、この良い羊飼いとはまるで違います。雇い人は、羊のことを心にかけていません。雇い人が心にかけていることは、自分の身の安全であり、自分の財布の中身です。まさに、雇い人ですので、サラリーマン牧者です。給料に見合った分だけ働けば、あとは自分の自由。自分に危険が及ぶと、さっさと羊を見捨てて逃げていく。羊を養うよりは、自分の腹を養う。羊を喜ばせるよりは、自分を喜ばせる。これが、雇い人の羊飼い。ペテロ第一の手紙の5章の2節に、あなた方のうちにいる、神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って、自分から進んでそれをなし、癒しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。これは牧師に対する、勧めの言葉ですけど、本当に牧師が、給料のために働き出したら、それは、やめるべき時です。お金が目的になったら、自分を喜ばせることがその働きの目的になったら、その働きからさっさと身を引くべきです。これは私自身が本当にですね、自分自身に言い聞かせていることです。しかし、果たして私は良い牧者だろうか、それとも雇い人の牧者だろうか、とても責められる言葉です。イエス様がこの良い羊飼いと雇い人の話をしているとき、その下敷きになっているのは、明らかに旧約聖書のエゼキエル書の34章です。本当はこの34章を全部読みたいのですが、時間がありません。ここにはこのような言葉が書いてあります。エゼキエル34章1節から、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら、牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。ここは読めば読むほど自分の胸にぐさぐさとくる言葉です。私はどうか、牧師という名前は牧者、羊飼いという意味です。本当にですね、羊飼いが羊を尋ね求めているか、強めているか、傷を包んでいるか、養っているか、 本当にですね、このような御言葉の前に立たされると、またイエス様のお言葉の前に立たされると、ああ、私も雇い人。まさに自分可愛くて、危険が及ぶとさっさと逃げていくような、まさにそんな存在。どうぞ許してください。どうぞ私を雇い人ではなくして、良い羊飼いにしてくださいと祈らされるところです。ぜひまた皆さんにも祈っていただきたいのですが、しかし、私も皆さんも全く同じく、大牧者なるイエス様の羊なのです。本当に私たちのために素晴らしい良き羊飼いがおられることを感謝しましょう。このイエス様っていう羊飼いは、羊を、迷った羊を探し求め、傷ついた羊を本当にその傷を覆い、包み、緑の牧場、憩いの水のほとりに伴ってくださる、そして最も良きものでいつも養ってくださるお方。そして何よりもこの羊飼いは、羊のために、すなわち私たちのために命を捨ててくださったお方。イエス様こそ、確かに良い羊飼いです。良い羊飼い。第二に、それは、羊をよく知っているから良い羊飼いです。イエス様は、先週も見たように、私たち羊を一人一人、その名を持って呼んでおられるとあります。名前を知って呼んでいてくださる。それは、ただ名前を知っているというだけじゃなくして、あなたのすべて、あなたの背景、心のひだの一つ一つ、そこに隠れている一つ一つ、すべてをご存知だという意味です。イザヤ書の49章の14節。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。時々私たちも、ここで言うシオンのような気持ちになることがあります。神様は、私のことを忘れてしまっている。私のことを見捨ててしまっている。私のことなんかどうなってもいいんだ。そんな風にですね、神様の前に、悲願だり、拗ねたり、膨れ面をしたくなるようなことがあります。本当に神様が生きて、神様が私のことを知ってるんだったら、こんな状態のまま私を放っておくはずがない。神様は私のことを見捨てた。しかし、イザヤ書のこの言葉は、神様は決してあなたを見捨てない。忘れたりしない。皆さんも何かこう、これは忘れちゃいけないと思うとき、この自分のこう記憶のためにいろんな工夫をするでしょ。私は、もう、なんて言いますかね、ポストイットですか、付箋紙みたいな、糊のついた紙に書いて、必ず見るところにポッと貼り付けておいて、それをですね、こう、忘れないようにしたり、手帳に書いてもですね、手帳を見るのを忘れたりしますので、困るわけですけど、時々、田中直美先生の手に何かこう書いてあったりするんですね。何言ったら忘れないためにですね、よく 手のひらにですね、忘れないために書く人いますよね。でも私ダメです。汗っかきですからすぐにですね、滲んでしまってですね。またある人は、輪ゴムをはめたりですね、毛糸をはめたりですね。あれも私ダメです。ですね。この輪ゴムは何かのために巻いたんだけど、何のために巻いたのか、巻いても、それを忘れちゃいますので、言葉で何か記憶しておかないと忘れちゃうわけです。ある人はですね、決して忘れないために入れ墨をするわけです。このようにですね、キミコ、命なんてですね。実は神様が、ね、私は手のひらにあなたを刻んだっていうのはそのことです。神様って入れ墨してるんだ。桜吹雪のって感じで、神様も入れ墨を、そういうですね、一つの例え。決して忘れないっていうことの例えに、どんなにやっても消えない。消し去ることはできないほど、私はあなたのことを知っているよっていうのはそういう表現で。でもそうするとですね、やっぱり私たちは心配になります。いくら神様の手のひらが大きいったって、そこに刻まれた名前の入れ墨の名前、 一体何個あるんでしょうね。もう世界中に何億という神の民がいますので、何億という名前がこうあったら、神様だっていくら神様でも混乱して混戦してしまって、まさみあなたの問題なんだっけとですね、わからなくなるんじゃないでしょうかと。皆さんどうぞ、人間の延長線上で神様考えないように。私たちはどうしても人間の延長線上に神様を考えてしまうから、あなたの神は小さすぎるになっちゃうわけです。人間の延長線上には神様おられないのです。全く人間とはかけ離れた方ですので、私たちの想像を絶する神様の頭の良さです。最近遅ればせながら、インターネットというものを始めて、ほとんどハマっております。よくですね、ハマらないで、説教準備してからにしてよってなるとですね、こう、愛の励ましがあるんですけどもですね。まあ、インターネットはすごい世界ですね。なんだか、もう浦島太郎みたい。世の中こんなになってたのか、と思うぐらい、すごい世界ですね。自分の例えば、今、羊飼いというところですので、羊飼いというですね、字を入れて、検索を押しますと、羊飼いっていう情報のですね、情報が何千何万とですね、引き出されるわけです。羊飼いの情報は何十何万何百何十何個ありました。と言ってですね、パッと情報が来るわけです。まあそれ全部開いてたらもう何年あっても足りませんので、そのうちのですね、主だった最初の方の情報を引き出してですね、見ると。まあですね、羊飼いや羊に関するいろんな情報がいろんなですね、方々の説教が出てくるわけです。面白いですね。横山幹雄って入れたんです。楽しみにね、撮って入れましたらですね、いくつか出てくるんですよ。横山幹雄で。私何もホームページ持ってないんですけど、例えば、横山幹雄を開くと、ヒロ&リエさんが出てくるんです。そう、ヒロ&リエさんのレポートに横山幹雄の名前出てくるから引っ張ってくるわけです。そして全然知らない先生の牧師の説教が出てくるんです。え？なんでこんな説教を呼び出したの？と思ってずっと見ていくと、横山幹雄っていう牧師は若い頃、アランドロンに憧れて、自分は一重まぶたなので、なんとか二重まぶたにしようと、まぶたを押さえて夜寝ました。しかし朝起きたら、腫れ上がっていました。なんていうですね、メッセージが出てくるんです。なんじゃこれは。面白い世界ですね。すなわち、そうやって情報をですね、こう開こうとすると、全世界に張り巡らされたまさに雲の糸、ウェブっていうんですね。雲の糸に、バーッと行って、それに引っかかっている情報を瞬時のうちに集めてくれるわけです。驚くべき世界。もう世の中、ガラリとですね、このコンピューターにインターネットによって、本当に動かされる世界になってたわけです。私たちは、インターネットってすごいな。とうとうですね、佐々木兄弟もですね、おとさんかにのですね、ホームページを開きました。開いてみてください。面白いですよ。おとさんかにがですね、コンピューターで見られるんです。もうすぐこの教会のホームページも開かれるそうですので、楽しみに待ってるんですが、そう。コンピューターはすごいなと思うんですけど、でも、コンピューターを作った人間はすごいなと考えますけど、そのコンピューターを作った人間を作った神様はもっとすごいと思いませんか？一瞬のうちに全世界から情報、何千何万とある情報を瞬時に集めてくる、そんな機械を作った人間を作った神様が、あまりにも祈りの言葉が多いので私混乱するよ。ちょっと順番制にしてくれって。神様は混乱するはずがない。私たちはしばしば、人間の延長線に神様を考えちゃうから、神様は私のことなんか目に留めていないんだ、忘れてしまってるんだと思ってしまうんですけど、ぜひぜひ、神様はそんな方ではないのです。神様は、あなたを知っていらっしゃるから、良い羊飼いです。第三に、イエス様が良い羊飼いであるのは、羊の群れを一つにするからです。実章の16節。私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。 私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。良い牧者と対照的な雇い人の牧者の場合、12節にあるように後半、羊を置き去りにして逃げて行きます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。すなわち、羊の群れを散らすのが、雇い人の悪い羊飼いです。散っていた羊を一つにまとめるのが、良い羊飼いです。神様は、まず、その囲いの中に、ユダヤ人を、ご自分の羊として招き入れました。ユダヤ人たちは先ほど言いましたように、あ、これでいい。私たちが神様の囲いの中に入るべき神様の羊の群れだ。でもイエス様は言うのです。この囲いに属さない他の羊があります。すなわち、ユダヤ人に属さない、イスラエル民族とは違う異邦人、外国人、その囲いの中から生まれながらに、神なく望みなく、神の家族とは縁もゆかりもない、外にある他の羊でした。しかし、イエス様は、そんな囲いの隔てを取り除いて、中の羊、外の羊も全部ひとまとめにして、一つの群れになさろうとするのです。イエス様が一つの群れになさる方法は二つあります。第一番目に、この十六節の後半、彼らは私の声に聞き従い一つの群れになる。そうです。イエス様の御声、イエス様の呼びかけに私たちが従うとき、そこに集められる群れは一つになります。イエス様の声に、聖書の呼びかけに私たちが従うとき、そこにできる一つ一致です。教会の中には、やっぱり教会が分かれているのは良くない。やっぱりいろんな聖書の教えの違いはあるにしても、やっぱり教会がバラバラでいるのは良くないので、教会は合同しましょう。プロテスタントもカトリックも、もうギリシャ正教も全部一つになりましょう。そして聖書の教えはもうあんまり言わないで、神は愛なり、それだけで合同しましょう。世界の大きな流れとして教会は一つになろうという動きがもうだいぶ昔からあるんです。でも、私の声に聞き従って一つの群れにならなければ、聖書の教えから離れて一つになっても、それは本当の一つではないわけです。イエス様は、ご自分の声に聞き従う者たちを一つにする。もう一つの一つにする方法は、実は今日のはずだったんですけども、あまりにも長いので、来週のに削ったんですが、17節、18節、すなわち、十字架の死によって、イエス様は私たちを一つになさろうとするのです。イエス様の十字架は一切の隔ての壁を打ち壊すそのような意味がありました。人を隔てているすべてのもの、差別とか偏見とか敵意とか憎しみとか妬みとか復讐心とか党派心とか分裂分派とか、それら一切の隔てを十字架の上でイエス様は壊してしまわれたのです。イエス様は十字架で、そのようなものを一切を無意味になさったのです。私たちがイエス様の声に聞き従い、私の身代わりに十字架で死んでくださったイエス様を仰ぎ見るとき、そこで出会う人たち、そこに導かれた人たちは、まさに一つになるのです。イエス様の声に聞き従って近づき、十字架を見上げて集まった者たち、そこにイエス様は一つの群れを作られるのです。皆さん、天国に行くっていうのは、いろんな楽しみがありますね。最近読んだ素晴らしいですね、言葉がありましたが、一人のですね、クリスチャンの方が、今亡くなろうとしているとき、なんとかですね、この息子に、自分の信仰を伝えたかった。そして天国に行くっていうことを伝えたかったんですね。そんなある日ですね、息子が、お父さん、夕焼けが美しいよ。そうしましたらですね、お父さんが息子に言ったそうです。息子よ、 夕焼けを、夕焼けを見るのも素晴らしいけど、夕焼けのその場所に行くのはもっと素晴らしいよ。本当にですね、天国に行くと、ただこちらから憧れてですね、天国を憧れて見てるだけじゃなくて、天国に行くとき、いろんな楽しみが、もう私はですね、天国町の質問いっぱいありますので、天国であの問題もこの問題もわかるっていうのが楽しみなんですけど、もう一つの楽しみはですね、天国に行くとみんなが一つだということです。皆さん天国に行きましたら、天使がですね、内灘聖書教会の皆さんはこちらですよって言ってですね、内灘聖書教会の一員方々っていうですね、マンションの入り口にこう名前が書いてあるなんてことはありえないのです。天国には全ての区別がない。カトリックであるか、プロテスタントであるか、ギリシャ正教であるか、まあ、プロテスタントであれば、バプテストであろうか、改革派であるか、長老派であるか、メソジストであるか、まるで関係ない。天国にはそういった隔てがすべて消えて。ですから、地上では、できる限り天国に近いように地上を変えていく責任が私にあるんですが、できる限りこの地上においても一つの群れっていうことを実現していきたいのです。そして、教会の中に、一つの私たちはまずは教会の中にこの一つの群れということを実現していく責任があります。そこが一つにならなくって、どうして他と一つになれるでしょうか。教会の中に、私たちはぜひですね、一つの群れ、一人の牧者、これを実現していきたいのです。教会っていうのは、いつも言いますように、エクレシア。呼び出された者の群れっていう意味があります。呼び出された者の群れ。すなわち、羊飼いなるイエス様が、この世から私たちを呼び出してくださいました。不思議ですね。それぞれのきっかけは様々ですけれども、でも、共通しているのは、実は、様々な方法を通して、イエス様があなたをこの世から、私の羊を帰ってきなさいと呼び出してくださったから、羊飼いの声を知っている私たちは、それに、めーと答えて集まってきたのです。教会っていうところは、呼び出された者の集まりですから、決して気の合う者同士の集まりでも、仲良しクラブでもないのです。自分の好みの人たちを呼び集めて、自分たちのだけの世界を作り出さないでください。それは、教会でも何でもないものがそこにできてしまいます。教会に呼び集めてくださった方、それは教会の頭である、大牧者なる良い羊飼いであるイエス様です。良い羊飼いであるイエス様が愛して呼び出してくださった羊を私たちは見て、あの羊やね。あの羊いなければいいね。あの羊どうも悪い癖があるから私嫌よ。私たちがもしイエス様が呼び出した羊を様々に裁くなら、私たちは、実はその人を裁いているのではなくして、その人を召し出しておられる羊飼いを裁くことになります。ぜひ、主に呼び出された者、同士であることを覚えて、一つの群れを作りたいのです。一番問題は、あなたは自分で自分のことを愛していますかということです。あなたは自分で自分のことを受け入れていますか？あなたは自分で自分のことを許していますか？自分を正しく愛し、自分を正しく受け入れ、自分を正しく許していないと、他の人をも同じように受け入れることができないのです。例えば、自分で自分のことを、私はクリスチャンになるまではまさにそうでした。自分で自分のことを見ると、嫌なやつだな、自分は。なんて嫌なやつなんだろう。本当に自分で自分が嫌い。だからこうなるんです。自分は嫌なやつだな。自分でもそう思うんだから、他人もきっとそう見てるに違いない。だから他人もこんな私をみんな嫌うに違いない。だったら私もその人たちを嫌っていこう。と、自分で自分が嫌いですから、それが他の人たちに対しても、非常にですね、厳しい、冷たい、邪険な態度で表されますから、その結果、やっぱり人々から敬遠される、嫌われてしまうわけです。悪循環に陥ってしまいます。
あなたの信ずるごとくあなたになると聖書にありますけど、あなたが自分のことを嫌な奴だと信ずれば、信ずるごとくなってしまって、誰からも愛されなくなってしまうのです。しかし、そんな悪循環を断ち切るのが、イエス様の十字架です。イエス様の呼びかけに、愛の呼びかけに耳を傾け、イエス様の十字架を仰ぎ見るとき、大きな変化が出てきます。私のようなものでも、こんな自分でも愛想が尽きる、こんなものをイエス様は愛して、かけがえのないたっといものと呼んでくださり、こんな私のために十字架にかかって死んでくださった。なんていう大きな愛で私は愛され、受け入れられ、許されているんだろうか。イエス様が愛して受け入れ、許してくださったんだから、私もこの自分をかけがえのない大切なものとして受け入れ、許していこう。そうやって自分を受け入れ、幸せな気持ちにさせられるとき、私も同じように、あの人もこの人も神様から許され、受け入れられ、愛されているイエス様の十字架の愛が注がれている人たちなんだ。そのように見ることができるとき、なんとその一人一人が親しく見えてくるのです。そこに一つの群れになる秘訣があるのです。ぜひ。一つの群れになさろうとするイエス様のですね、その思いをしっかり受け止めていきたいのです。最後に一人の方の話をして終わりたいと思います。以前に紹介したかどうか、確かなんですが、私の愛読書の一つに、谷正恒先生という先生いらっしゃいます。どっかで話をしたような気がするんですが、この谷正恒先生は、北海道家庭学校の校長先生でした。その先生の書かれた、特にその家庭学校というですね、この少年院よりももう一つ年齢の下の非行少年を迎え入れるですね、この寛解院と言われる、そういうですね、もう広大な北海道の土地をですね、開拓してクリスチャンが作られたですね、施設なんですが、そこの校長だった方で、その少年たちに話をした話が中心になってまとめられている本がですね、8冊、分厚い本ですけども、8冊。シリーズになって、それがですね、人群れという題で出されています。人群れっていうのはこの言葉から来ました。一つの群れ。ここから取って人群れというですね、本です。あれ有名な私の尊敬する先生は、この人群れをですね、表して、日本人キリスト者によって書かれた最高の読み物と推薦しています。よく無人島に持っていきたい一冊というアンケートがありますけど、必ずそういったですね、クリスチャンに対するアンケートの中で、その人群れがですね、この名前が挙げられるほどですね、知ってる人はもうそれがですね、もう話せない一冊の本になるような本なんですが、この谷正恒先生は、今の東大第一高等学校で学んでいました。その学生時代、戦争中なんですが、その第一高等学校、東大の非常に優れた教師であった三谷高政というクリスチャンの先生が亡くなられました。この三谷先生の後輩に、後に東京大学の総長になられた柳原忠夫というですね、この当時戦争中はですね、国家に睨まれて、戦争中にもかかわらず、この日本は滅びなくてはいけない。この戦争は負けねばならないとですね、預言者的なですね、聖書から言葉を言ったために、とんでもないことを言うって言うんでですね、東大の教授の席をですね、追われて追放された人なんですが、この三谷高政先生の葬儀をですね、この柳原忠夫が行ったのです。その頃まだ谷正恒は、生徒だったんですが、自分の非常に尊敬する三谷高政の葬儀だっていうことで、その葬儀に出かけました。まだ谷正恒は、先生は信仰を持っていらっしゃらなかったんです。そして、その葬儀で、柳原忠夫先生は、神様に向かって激しく訴えたのです。この最も大切な時に、なぜあなたは三谷高政を奪ったのか、私にはわからない。なぜ私たちからこの最も大切な人を奪ったのか、 この谷正恒さんの言葉で言うと、柳原先生はまるで神様の、父である神様の胸ぐらを捕まえて、泣きじゃくって父を責める幼子のように神様を責めたっていうんです。そして谷正恒は学生ですけれども、それを見て、その言葉を聞いて、ああ、神様は生きておられると知ったというのです。これが信仰を持つきっかけになりました。こうして信仰を持った谷正恒さんはですね、戦争が終わった時、東大の地質学の教室にいました。将来は東大の先生になる道が約束されていました。ところが、谷正恒さんはですね、いつも上野駅をこう通るんです。上野駅を通るとですね、当時戦災孤児、戦争でお父さんお母さんを失った子供たちが、もう孤児不老人になって、薄汚い洋服を着てですね、この駅の構内をうろうろしながら、人の裾を引っ張ってお金をせがんだり、食べ物をせがむ。盗みさえする。谷正恒さんはその子供たちの姿を見て、自分の多くの友人たちは戦争でお国のためと言って死んでいった。それに引き換え、自分は東大の教室で優遇されてぬくぬくと生きている。ついにですね、彼はそういう生き方に耐えられなくなって、そのたむろしていた子供たちを引き連れて、福島県の山奥に入っていきます。そしてそこに掘立て小屋を建てて、子供たちと一緒の生活を始めるのです。そしてその後様々な経緯があって、ついに北海道家庭学校の校長になって、非行少年を更生させるその働きに携わるわけです。谷先生は、人群れの中でこう書いています。私は恥ずかしい。非行を犯した子供たちの前に、いつも私はいつの間にか優越感を抱く。私は恥ずかしい。私は少年たちより偉い人間でも何でもないんだ。恥ずかしい人間だ。同じように罪を犯している人間だ。それなのに、非行を犯している子供たちの前に立つと、自分が偉いからこの少年たちを導けると思っている。恥ずかしい。私はこの谷先生の恥ずかしいという言葉に衝撃を覚えるのです。人々の前に立つ。子供たちの前に立つ。なんだか自分が先生だから立っている。偉いから立っている。立派だから立っている。そんな思いになってしまう自分を恥ずかしいと繰り返される谷先生の姿。果たして、私たちはその恥ずかしいさえも忘れていはしないか。恥ずかしいと感じることさえ忘れてしまっていないか。もしも、自分が優越感を持って人の前に立ってしまう、それが恥ずかしいことだと感じる感覚さえも失っているなら、さらに恥ずかしいことです。なんと恥ずかしい罪の姿でしょうか。何でもないのに、偉くも何でもないのに、本当に汚れた、どうしようもない罪人の頭なのに、すぐに偉くなってしまう自分。そんな思いこそが実は、一つの群れ、人群れを散らしてしまうのです。本当に、自分の心の中にうごめいている様々な高ぶりや欲望や、敵対心や妬みや、それらをしっかり見据えながら、ああ、本当に私は恥ずかしいという思いを持って、主の前に出たいのです。主の呼びかけに、主の招きの声に聞き従い、主の十字架を仰ぎ見て、私は恥ずかしいものです。本当に恥ずかしいとも思わないほど恥ずかしいものですとですね、主の前に出て、主の許しを、主の清めをいただき、本当にですね、そういった中で、同じ主の十字架の下に立っている一人一人と一つとなっていきたいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。